今日は罪悪について話をしております。私たちの罪悪というのは一体何かっていうとですね、簡単に説明しますと、私たちには心があるわけですよ。肉体ではない、この頭でもない、この心っていうものを持ってるんです。誰しもその心を傷つけるものが悪なんです。だから心を傷つけると自分の心は苦しむ。
みんな自分の心は分かってるつもりだけど、その心ではない、ね、
自分の心っていうのはですね、表層意識に出てきたものを心だと思ってるんです。こう意識として見えているものを心だと思ってるんですよ。ここでいう心っていうのは、そのもっと奥にある心なんです。根本的なもの、これを心っていうふうに言うんですね。だから怒りが吹き上がってきた、これが心なんだ。欲が吹き上がってきた、それが心なんだと思っている。そうじゃなくて、もっと奥にある根本的なものが心と言われるもので、これを傷つけるものが悪なんです。その傷つけ方に何通りかあってですね、殺生っていうのはまさに責めたり傷つけたりする、この心を殺すことを殺生というんです。だから蚊を殺すのが殺生とかね、生き物を殺虫剤で殺すことが殺生ではないんです。そうじゃなくて、例えば人を責めたりですね、自分の感情を押し殺したりすることが殺生なんです。はい、
押し殺すの、
押し殺すって言いますからね。はい、次に中道っていうのは、これは縛ることです。殺生っていうのが責めることならばですね、中道っていうのは縛ることです。どうやって縛るかっていうと、私は正しいことをしている、あなたは悪いことをしている、だから私の言うことに従わなければならない、これ縛ってますね。私は農家で先までちゃんと見ている、これをやると未来こんな結果がやってくることも分かっている、だから私の言うことに従いなさいっていうのは縛っている。
簡単にしちゃうね、本当に親ってね。
これがなんていうんですかね、洗脳に使われる。例えばその今やるね、ドラム缶の、あの事件で言うなら、お前が悪いんだってなるわけ。お前が悪い、お前が悪い、お前がやったんだってなるわけですよ。そうすると、こう責められた人は悪いっていうことで責められて、そしてその責めている側が正しいわけですよ。お前が悪いんだ、お前が悪い、お前が悪いんだから俺の言うことを聞けと。これ中道なんです。
ね、中道悪いで悪いは悪いんですよ。
だから言われた側は中道号になっていくので、責められて、責められたくない。ね、そしてこう悪いんだ、お前が悪いから責められてるんだっていうふうになるわけ。別に悪くなくても責められたら苦しいんですけど、悪くなければ責められずに済むんだって縛ってしまうんです、自分を。だからこれからは責められないように、叩かれないように、どつかれないように行動するようになるんです。これはよくありますよね、この悪いことなんかバチって叩くと、子供をね、叩いて叱ると、これしつけだと、ね、そうすると叩かれた子供は叩かれたくない、つまり責められたくない一心で叩かれないように動く。それは自分を縛っていくわけです。そうすると自分の中で、そのなんていうんですかね、正義が出来上がるんですよ。その正義に反したことをすると、自分の中の鬼が自分を縛り上げて、その正義に合わなかったところをギーコーギーコーとノコギーで切って、自分を傷つけていくんです。殺生していくんです。だから人が責めなくても、今度自分が責めていくようになる。これによって、マインドコントロールにはまるわけですね。これをうまく利用していくと、お前が悪いんだ悪いんだ悪いんだ悪いんだ、 だしね、悪いんだからこうしろと。ね、例えばこのね、なんかお前死ん、お前がこんなことやったから死んだんじゃないかってなるわけですよ。もう全部ね、こう、責められたくないからね、叩けって言われたらもう叩くしかないわけですよ。
オウムもそうなんですか？
オウムはわかりませんけど。ね、まあまあ、いわゆる洗脳ってそんなもんなんですよ。その叩くと。ね、叩くと。で、叩くと、お前が叩いたんじゃないかってなるわけ。で、お前が叩き殺したんだろってなる。こそ、言った人は、
指図した人。
いや、その、私は殺せばんって言ってないってな
る。いや、またずるくせに。
権力にね。
で、これどうすんだよと。こんなことして警察見つかったら、俺は何も知らんぞってなる。
ずるいよね、それは。
何も知らんぞ。でも自分で考えろって言って、見つからないのドラム缶で、やると。そうすると、お前がこの死体を処理したんだからなと。
みんなかぶせてた。
そうそうそう、全部お前が悪いんだ悪いんだ悪いんだ、俺の言うことを聞ける、うん、まあこれは極端な例だけど、どこの家庭でもやってるんですよ、これの小さいこと。だからその根っこがあるから、そのマインドコントロールされていくわけですよ、叩かれてね。そういうふうに育てられてない人はマインドコントロールされない。でもみんな縛ってるんです、子供をね。ただこれ悪いことだからやっちゃダメって言ったら、もうそれ縛るわけですよ。悪いことだっていうくくってね、それをやらせないようにしてしまう。で、やると責めるわけですよ。なんでやったんだ、悪いことしたんだから罰を与えないとって叩くと。そうすると子供は悪いことをしちゃいけない、なぜならば悪いことをすると責められるからってなるわけです。だから責められたくない一心で自分を縛って、自分の中の正義を作って、正義に従って行動するようになる。自分を、なんていうんですかね、こう、型にはめて、ロボットのように動くようになっていくわけ。これが中等部。縛る、ね。縛られた心は苦しむわけです。
常識人っていうのは、きっと常識に、
そう、常識人っていうのは、常識に外れたことをすると、責められて育った子ってこと。
人の非常識をすごく責めるもんね。
そうそうそうそう。そりゃそうですよ。だって自分は縛られてるのにね、縛られてない人を見ると縛りたくなるじゃないですか。
そうで、縛りたくなるん
だ
ね。
そう。だから中等っていうのはね、こう自分も縛るけど人も縛っていく。そして言うことを聞かせようとする。
ちょっとおかしなところとか、はい、もう気になってしょうがない。
そう、で、人を縛ると自分も縛るので自分の心が苦しむわけです。だけどそれを、ね、自分の心が見えなくなってしまって、摂取しすぎるとね、自分の心が見えなくなってしまうので、もう気づかない。
今の政治家みんなそうだよ。
それはそうですよ。その、こういうふうに言ったじゃないか、こういうふうにね、ああ、うん、野田さんにね、約束したじゃないかと、なんでやらないんだって責めるってことは中等法だから、みんなね、お金をね、うまくね、こう、こっそり使ってるじゃないですか。見つからなければいいやって。税金でもそんな、こう、ね、国民を騙して、平気で横に流していくじゃないですか。なんでやるんですかって言って。それはだって、そういう環境だもん。攻める。縛る。泥棒するってことですよ。だから、中等語にはまると責められなければ何をしてもいいんだっていう発想になってくる。だから責められるかどうかが一つの基準になる。その責められるかどうかの基準を正義と呼んでるわけです。だから正義の名のもとに悪を責めたりする、ね、悪いやつは殺してもいいんだ、悪いやつには罰を与えなくちゃいけないんだってなっていくのが中等なんです。だから泥棒するときは自分が悪くないんだって言い訳をするわけです、うん、悪くない悪くない悪くない、私はこういう理由でやってるんだ、世のため人のためにこの人はお金をね持ちすぎてるからもらってやる、ね、また私は今困ってるんだから、困ってるんだからもらってもいいんだとか。
じゃあ橋本さんの考え方は必ずしもいいとは言えない。
あ、それはそうですよ。当然政治家を目指すっていうのは必ず中等があるんです、うん、縛ってます、うん、はい、で、人を縛れば自分も縛られていく、うん、自分を縛ると心を失っていくわけです、はい、感情を持たない 動物になっていくんです、はい、だから正義とか悪とかっていうものに、がんじがらめになってる人ほど中等号なんです、ね、そして邪欲っていうのはですね、自分が正義という立場に立った時に何をしてもいいんだって思う心が邪欲なんです。例えば俺が買ったものだから、ね、これ俺が買ったんだからどう使おうが俺の勝手だと、これ正義があるでしょ。正義の名のもとにこのペンをどう使ってもいい、どう、なんていうんですかね、粗末に使ってもいいと、こういうの邪欲っていうふうに言うわけです。はい、だから例えばお金を出したんだから、これ出してもらったね食事をどう食べようが俺の勝手じゃないか、これ邪欲っていうふうに言うわけです、ね、例えば俺は社長だと、お前は社員だと、だから俺の言うことを何でも聞けと、これ縛ってますよね。縛って俺の言うことは何でも聞くっていうふうにしてやりたい放題してるのを邪欲っていうふうに言うわけです、はい、ね、まあ、その洗脳とかマインドコントロールとかっていうとね、もうまず縛るわけですよ。責める、ね。そして責めるっていうのもね、なんていうんですかね、こう、もうどうでもいいことを責めるわけ。例えば、こういうことをやっただろうと、これはお前間違ってるとかね。例えば宗教だったらですよ、いろんなたくさんの規則を作るわけ。たくさんの規則を作って一つでもね、それを、なんていうんですかね、犯したらもう徹底的に攻める、吊るし上げる。そうするとだんだんとそのもうその正義にこう縛られていくようになるわけですよ。でも当然正義があまりにも多すぎるから、規則が多すぎるから全部守ることはできない。だから全部守ることはできないから、攻められないためには攻めてくる人の言うことを聞かなくちゃいけないってことになる。そこでどうするか、中等っていうのは非常に顔色を伺ってごまをするのがこうね、うまくなるわけです、
うん、見えないところでは邪欲、
そう、責められないところでは好き勝手にする、下に対してはこうもう強気に出て何でもかんでもこう我を通していくと、で上に対してはこうへこへこする、だから自分の洗脳に置いて、洗脳下に置かれている人にはもう徹底的にひどいことをするけど、赤の他人にはものすごく下手に出ると、ね、そうやってこう引き入れたら洗脳して、自分の洗脳するというのは前悪い悪いってなって、縛って言うことを聞かせようとする、正義を持ってくるわけ。お前は悪い悪い人間だから俺の言うことを聞かなくちゃいけない、お前間違ってる、だから俺の言うことを聞かなくちゃいけない。だから仏教ってそれを教えじゃないんです。仏教って間違っていてもやっていいんです。これは仏教なんです。この人は間違ったことをやってるかもしれない、だけどこの人が責任を取るならばその人に何も言えないんです。何も言えないでやった方がいいよってことは言ってもいいけど、やれとは言えない。なぜなら責任は私は取らないから。だけど中等っていうのは自分が責任を取らないのに人にやらせようとするんです、ね、例えば子供の職業を決めたりする、親がね、お前はこの仕事に就け、それで子供が何か問題が起きたらお前がね、ついた仕事だろうと、だからお前が何とかしろっていうふうに言うと、でも子供からしてみればね、いやお父さんがねこの仕事に就けって言ったからやったんじゃないかってなる。それが中等っていうか。
中等か、全部邪欲
ね。そして邪欲っていうのは力を求める、これがまあ悪なんですよね、私たちがこの心を傷つけていくもう3つの悪ですね。責める、縛る、力でねじ伏せる、 これによって心がズタズタになるんです。自分も人も。でも傷つけられた人は中東にはまってるので、俺が悪いのかなってなるんです。だから自分を責めるだけで、どうしてもこう、なんていうんですかね、原因を見ることができない。
責めるっていうのも心をなくしている摂政。
責める心をなくしていけば摂政がなくなります。
ん、はい、責めるっていうことは心をなくしてるっていうこと。
そうですね。責めるっていうことは心をもう傷つけて見えなくさせてるってことです。だ、心を丸っとこう描きましたけど、心ってスクリーンみたいなもので心を傷つけると、キャンパスみたいなものでね、傷つけると真っ黒に染まるじゃないですか。ほんともう心が見えなくなるってことです。だから傷つければ傷つけるほど心が見えなくなる。そのうち心を傷つけることが楽しみになってしまう。これが恩寿。恩寿っていうのは心を傷つけて傷つけて傷つけまくって見えなくさせて楽しむんです。だから恩寿から少しでも離れると苦しくなる。当然その自分の心を傷つけまくってるから。でも恩寿をする前に猛語があるわけですよ。猛語っていうのは自分のこの感情を傷つけることを全部正当化していく心なんです。嘘をついて、だからその猛語に入るまでは後ろめたい気持ちがあるんです。例えば人を責めるのもこれ良くないかなとかね、人を縛るのも良くないかなとかね、力でねじ伏せるのも良くないかなっていうのがあるけど、猛語に入るとそれがいいことなんだ、みんなやってるじゃないかってなるわけ、
だから無限語に転がってって死ぬ。
そう、だから猛語に入るとこの摂政中等邪欲を思いっきりできるようになるんです。猛虎に入るまではちょっと手加減してやってやったらちょっと結果がやってきそうな気がするから、怖いからちょっと手加減してやってるところが、猛虎になるとね、力いっぱいできるね。今まではこうバントでこうやってたのが、こうホームラン狙いでね、カーってね、思いっきり打てるようになるんです。
まあ完全に見えなくされちゃうんだから、
はい、
そこまではまだちょっと罪の意識とか。
あ、そうそうそう、猛虎に入るまでは自分のやってることに対して罪の意識がある。
忘れちゃうの、
はい、
正当化してちゃうの、どんどん
ね、だからその心もまだ感じている、ね、こうまだ見えている。猛虎に入ると心が完全に見えなくなる。見えないから何をしてもいいってこと。だからこの猛虎っていうのが一つのこうポイントなんですね。この猛虎に入るともう悪をもうやりまくるようになるんです。だから悪をやるから当然無限語、だから自分の心が猛虎になると見えなくなるので我を作り始めるわけです。理想の自分っていうのを作り始める。でこの理想の自分を守ろうとする、これをガリガリっていうふうに言うわけです。
猛虎から我を作っていく。
そう、猛虎から我を作っていく。まあ猛虎からっていうふうに言うけど、みんな生まれた時には猛虎ですから、ね、過去世からずっと引きずってますから、猛虎じゃない人はいないんです。だから当然もう心を傷つけまくっていて、こんな自分を自分だと認めたくないので、理想の自分を作るんです。理想の自分っていうのは人から見た自分。ね、人から見た私、ね、それを作ろうとするわけです。少しでもよく見えるように理想を作るね。はい。そして理想の自分を守るために心を傷つけるようになる。 だからもう心は見えなく、盲言に入ってますからね、心は見えなくなってるので、どんなに心を傷つけてももう自覚がないんです。だから人の心を傷つけても気づかない。自分がやったことによって人が傷ついても、子供が傷ついてもわからない。なんで俺は正しいことをやってるだけだって思う。もうわかんないんです。もう人が傷ついて苦しんでるっていうことが理解できない。なんでって、正しいことをやってるんだから、正しいことに従うことが大事なんだろうと。俺の言ってることが何か間違ってるかってなるんです。間違ってないだろ、間違ってないなら動けよって縛ってるんだけど、全然自覚がない、分かんない、当然のことだろうと思ってるんです。
やめてって言ってももう全然聞き入れられない。
やめてって言ったら、いや俺の言ってることは何か間違ってるかってなるんです。間違ってないだろ、だから間違ってないならちゃんとやりなさいってなる。だからその自分の発言によって相手が傷ついていても、いや悪くない、俺は正しいことをしてるんだというふうになるわけ。例えば自分はその人によって傷つけられたから、傷つけ返してもいいって思っちゃうわけです。それはもう猛語、つまり分かんないんです。もうそれが何が悪いのっていう、全部正当化しちゃう。
やられたらやり返して何悪いのにな
る。そう、やり返したらね、いや、その、うん、やったらやり返してどこが悪いんだ。
でもやられて自分が傷ついて、痛い思いしたら人にはしないで怒ってにはならないんだ。
その猛語になってしまうと、当然私はね、正義に従って行動してるから、うん、間違ったこともしていない、嘘もついてない、その悪いことをしていないんだから、だから、うん、そんな私がね言ったことで傷つくと、傷ついたあんたが悪いんだってなる。
傷ついたあんたが悪いんだ。
そういうふうになっちゃうのが猛語。
傷つけたことに、
で、自分の姿が見えなくなるので、理想の自分を作って、理想の自分を守ろうとするから、理想の自分をまあ、崩すようなものからこう離れようとする。だからこれは語逆、猛語ってね、方々ってことですね。いわゆる法もねじ曲げてるわけですよ、うんうん、つまり、因果の道理に従って悪をしたら苦しむ、自分の心が傷ついて苦しんでる。ところが分かんない、それが。なぜなら心がないから、心が見えないから。だから苦しんでいながら苦しんでいるという自覚がない、ね、分かんない。それどころか苦しくてもこれ恩寿に走る、欲に走る、分かんない。だからたとえ苦しくても俺は正しいことをしてるんだっていうのが猛虎だし、苦しくなったら欲に走るのが恩寿なんです。でも、もうやめられない、止まらないっていう感じで、悪をやりまくって、無間業にダダバシっていうか、無間地獄にこう。それはもう悪をやりまくってるもん。悪いと思ってないから。だから、悪をすることがいいことなんだって思って、全力で悪を作るんですよ。野沢さん、分かりました？
分かったような、分からないような。
分かったような。
いや、だいぶ分かってきたよ。
だいぶ分かってきた、そうそうそう。うん、だから、うん、悪を悪だと分からないから、ですね、平気で悪を作るんです、うん。悪をいいことに変えてしまうのが中途。正義、うん。その罪悪感さえもなくなっちゃうのが猛虎。うん、で、自分が見えなくなるから、もう一人自分を作るんです。理想の自分を作るんです。いい人、いい人間っていう私を作るんです。だからその人から見て、いい人だっていうものを守るために、 人前ではいい人をするし、人が見ていない時にはやりたい放題やってるし、人が見てる前ではこうきちっと正すし、それは人の人から見ている私が私だと思ってるから、そのイメージを守るためにこう頑張ってる。私は優しい人間だってなったら、優しくなれない時にはもう許せない。例えばまあなんていうんですかね、恋人同士の時はね、もう優しい自分でこう折れるわけです。ところがね、夫婦になって一緒に暮らすと、もう見えてしまうね、優しくない自分が出てくる。そうすると優しくない自分を見せてしまった相手を大事にはできない。ね、そうすると徹底的に今度縛り始める。もう一生懸命悪いところを発見して攻め立てる。そして逃げないようにしないといけない。当然私が上、あなたが下、力でねじ伏せていくようになる。こうなってしまう。なんでかって言ったら、その何ですかね、都合の悪い自分も自分と思えないからなんです。別に否定しなくたっていいんですよ。都合の悪い自分もまた自分なんです、ね、優しくなれない時だってある。それもまた自分なんです。感情が乱れる時だってある。それも自分なんです。悪いことをしてしまう時もある。それも自分なんです。そんな自分を見てもね、離れていかない相手はですよ、私のことを受け入れてくれた人なんですよ。それを信じてあげてほしいんですよね。信じないと疑っちゃうもん。本当は怖いから従ってるだけじゃないかとかってなるわけです。そうじゃなくて、いや怖いからじゃなくて、私のことを大事に思ってくれているからそばにいるんです。
欠点も大事に思ってくれてる。
そうそうそうそう。ね、
そうでないと人間って一緒に住んでいかれんもんね。
はい。だから自分の都合の悪い部分も自分で許してあげてほしいんです。その許せない心が強欲なんです。都合の悪い自分を認められない、自分、都合の悪い自分は存在してはいけないって思うのが語訳なんです、ね、でも人間っていうのはそんな完璧な存在はいないんです。みんな不完全なものなんです、ね、だから都合の悪い部分もあるのが人間なんですよ。はい、それを自分がどうしても許せないんですね。語訳があると、それは自分のことも許せないし、人のことも許せないんです。自分にとって都合の悪い部分があると自分を否定してしまうし、ね、都合の悪い部分が人に見えると人も否定してしまう。それが語訳なんです。特にそれが親に見える。だから親殺し、ね、自分の、ね、一番自分を見せてくれるものが一番そばにいる人じゃないですか。夫婦でありね、まあなんていうんですかね、親ですよ。親を責めたくなるじゃないですか。お母さんこういうところができたんよ、こういうところで言われてこんな風にして傷ついた、そういう風に言いたくなる。それはそういうね、親の姿を通して自分の姿が見えてるだけ。
親父のことボロクソに言ったけど、結局は自分のことを
言ってるんですか。そうそうそうそう。それはでも私たちはその理想の自分、自分とはこの我だと思ってるから、そのお父さんと同じような心を持ってる自分を認められないんです。
自分はもうちょっといい人間だぞ。
そうそうそう、いい人間だぞって思ってるわけ。うん、ね、
なるほどね。
だけど仏教ってっていうのは、阿弥陀仏の力っていうのはこの本当の自分を知らせてくれる力なんです。本当の自分を見せてくれる力なんです。 苦しいんです仏法を聞いていくと。だけど本当の自分を認められたらこんなに楽なことはないんですよ。ああこれね、カエルの子はカエルだってなるんです。
トンビが高なんて馬んぞってね、
そう否定してるんですよ自分の嫌な部分。ね、そんなね悪いところのない人間なんていないんです、うん、ね、理想的に振る舞える人間なんていないんです。自分も失敗して育ってきたんじゃないですか。
そこ忘れてるんだね。音痴で隠すんだね。
ね、じゃあ蒙古で隠して
る。あ、蒙古で。
自分はそうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃないって言ってるうちに、そうだ、そうじゃない。これはもう。でも、いいんですよ。都合の悪い部分もあるのが人間なんです。ね。そう思いません？
自分も許せないから、人も許せない。
そう。いや、自分を許せないからじゃないんですよ。自分を許してもらったことがないからなんです。
ああそう、
自分を許してもらったことがないから、だから人が許せないし自分も許せないんです。
許すっていうことがわからない。
許すっていうのはこんなものでも存在していいってことなんです。こんなものでも生きていていいってことなんです。こんなものでもこの世にいていいってことなんです。なんでいいのかって言ったら仏様がいいって言ってるからなんです。
仏様がいいって言ってるのに人間の私がねあれこれ言うのはおかしいよね、
はい、
偉そうに。
それ十悪五悪の罪人も五章三章の女人も、ね、虚しく十方三世の諸仏の悲願に漏れて捨て果てられたる我らごときの凡夫、ね、これがいわゆる私の心ですよ。私さえも見捨ててるわけ。
そんな心はいらんつってね、
はい。でもここに阿弥陀如来と申すは三世十方の諸仏の本師本仏なれば久遠実情の古仏として今の諸仏に捨てられたるですね松代不全の凡夫五章三章の女人をば我一人助けんと、あなたが見捨てたあなたの心私は見捨てない、これを救う、これを幸せにしてやると、これが阿弥陀仏の本願なんです。あなたがこの心を認められるようにしてやると。これが阿弥陀の本願なんです。あなたの心を、あなたの本心を認められるようにして楽にしてやると。それが五逆、方々を覗くってことなんです。あなたから覗いて、ね。そしてあなたの心を受け入れられるようにしてやると。
覗くか、そういうふうに、
はい、
私の心からその心を覗いてくれると。
そう、ただ覗くと。そうね、それは私たちはですね蒙古の状態でこの心を見ることなんてできない。だけど阿弥陀仏のお力はですねこの蒙古のままで私の心を見せてくれるんです。これが念仏の功徳なんです。だから私たちはこの念仏の功徳によって心を感じて寂しさが取り除かれるので汚れが取れるんです。聴聞によって。自分を感じることができるから、自分を認めることができるから、だから聴聞すると心が楽になるんです。心が汚れるっていうことはガリガリになってね、本当の自分を否定し始めるわけです。こんなの自分じゃない、こんなの私じゃないって否定していくんです。 だけど阿弥陀仏はこれを救うと。あなたが否定しても私は否定しない。あなたは責めても私はこれを守ると。救うと。これが仏力なんです。仏の心なんです。仏は誰を救うって言ってるかっていうと、あなたの我じゃないの。あなたの中に自覚してないけど存在してる心なんです。傷だらけになって苦しんでいるあなたの心をですよ、救ってやると。それが念仏の功徳なんです。だから楽になるんです。ところが、聴聞から外れると、また我ができて、寺はてるてる、みちみち曇る。家に着いたら傷だらけと。こうなっちゃうわけです。だから、繰り返し繰り返し聞かないといけない。すぐに汚れていってしまう。汚れるっていうことは、すぐに妄語に走って、そして我を作って、自分の心を傷つけていくようになる。だから聴聞というのは繰り返し繰り返し聞いていかなければならない。
すぐお腹みたいになるから。
そうそうそうそう、はい、
あんまり期間を置かずに、
そう、期間を置かずに、ね、で、あなたが自分の心を見つ、ね、その認められない、否定してしまうのはですね、あなたが悪いからじゃないんです。それは認めてもらったことがないからなんです。なぜ認めてもらえなかったかって言ったら、あなたの親もあなたの身近な人もみんな妄語だったんです。みんな語虐だったんです。みんな方々だったんです。
自分経験してないことは人にはできない。
そうそうそうそう、だからできないの。ね。だから全知識が必要なんですよ。全知識だけがこの否定されている心を明らかにして、そして否定しなくてもいいんだよって言ってくれる方なんです。
見捨てないよってね、
そう。だからそれはそんな簡単に認められるものじゃなくて、結局聴聞してもですね、石のように硬いもんなんですよ、私の心っていうのは。聴聞っていうのは水のようなもんなんですね。だからその時は分かったような気がするけど、すぐに我ができてですね、跳ねつけてしまう。我とは石のようなものなんですね。至りて硬きは石なり。そして聴聞の一回一回っていうのはね、まるでこう水のように弱いもの。至りて柔らかなるは水なり。でもその水が石に穴を開けるっていうことがあるんだ。今は認めることができなくても、それを認めさせてくれるのが阿弥陀仏のお力であり、さまざまな方便なんですね。それによって私たちはだんだんと我が崩されて、本当の自分が知らされてくる。それは本当の自分を否定したくなる気持ちもあるけど、否定しても否定しても仕方がないんだなってなって認めていけるようになる。その認めていけるようになると、この語虐方便がだんだんとなくなっていくわけですね。このだんだんとなくなっていく道が二我百道を進んでいくっていう道なんです。ね、本当に問題、私たちは浄土に出るためには、もう摂生、中等、邪欲ね、妄語、音痴全部やめないといけないんですけど、だけど阿弥陀仏の本願で問題になっているのは、摂生でもない、中等でもない、邪欲でもない、妄語でもない、音痴でもない、語虐方便なんです。唯一語虐、誹謗、称謀ですから、語虐と方便さえなくせば、 必ず救うって言ってます。
五逆方法の中にその摂政中等が入るわけではない。
五逆方法の中に摂政とか入るわけじゃなくて、五逆方法をなくしてから力を求める気持ち、縛っていく心、責める心を少しずつなくしていくんです。これは長い時間をかけてなくしていきます。だから救われるっていうのはですね、五逆方法をなくすっていうことなんです。そしてそのなくすっていうのは阿弥陀仏の力によってこの自分の心を知らせていただくっていうことなんですね。自分の心が知らされたとき、知らされたっていうのは今聞いて知らされたわけじゃなくてね、今聞いてもすぐに崩れていくわけです。すぐに見えなくなっていく。でも何回も何回も聴聞を繰り返していくと、だんだんと認められるようになってくる。ああ、これが私なんだな。そしてこの私をいつも傷つけてばかりいたのが私なんだっていうことが知らされるわけ。これが本当に疑いのないものとして知らされた時にですね、誤訳がなくなり、方法がなくなったという、ね、いわゆる一年という体験になるわけですね。難しいですか？
いや、そう、まあ、こういうふうに聞けばね、そう思うんだけど、時間出す。
ああ、時間出す。わかりました。
残念ながら。あれなんか本当に回数聞かないと。
そうだね。うん、なかなかしぶといものがなってね。隠す隠す、ごまかすごまかす。本当に。うん、
そう。だからその理想の自分の奥にですね、理想の自分というか理想のように振る舞えない自分がいる。いや、冷めたじゃないですよ。寂しい自分がいるんです。傷ついている自分がいるんです。無視されてきた自分がいるんです。認めてもらえなかった自分がいるんです。
寂しさを紛らわせている心が、まあ、上の心で、その奥に隠れている本当の心が、
そうそうそう。だから、我が上の心ならば、この心っていうのが下の心、うん、で仏法を聞いていくとだんだんと下の心が知らされていく。下の心が知らされるって苦しいことなんです。
下の心に聞かせるようにしていかないとダメ
だ。そうそうそう、うん、下の心に聞かせるっていうことは下の心を掘り起こしていくっていうことなんです。心の外に、心の奥底にこう隠しているものをですね、こう一生懸命掘り起こしていく作業なんです。仏法を聞いていくっていうことは、ね、これを救うっていうのが弥陀の本願ですから、これを否定しているのが自分なんです、ね、この心を何ですか、掘り起こして許してあげる、心を大事にしてあげる、それを私たち一生懸命こう隠して見えなくさせているのが無明なんですよね。だから阿弥陀仏のお力っていうのは無下光で、この無明を破って聴聞するとうっすらと知らせるわけです、ね、どのように知らされるかっていうと、暁のように知らされます。自分の心がバチッと見えたら発狂しますから。暁っていうのは夜明け前です。あ、私っていうのはこれじゃないんだなっていうことを知らせていくんですね。この我じゃないんだなっていうことを知らせていくんです。だから仏法を聞いていくとなんとなく空回りしていくんです。空回りしていくっていうのはなんかこう薄っぺらく感じるんですね。認めてもらっても心の表面だけが喜んでいるような、 非常にこう何とも言えないこうぽっかりと穴が開いたような感じになるんです。そうそう、今まではそんなこと気づかないですよ。これが私だと思い込んでいたから。だけど仏法を聞いていくと、これが私だと思っていたものが私じゃない、なんかひょうたんみたいなものだってことに感じるわけです。つまりこう中身が空洞で、表面的な心が喜んでるだけだと。中身はあるんですよ、もうすでに。だけど私たちは中身を否定しているので真っ暗だし空っぽなんです。
がっかりしてるのは上の心と下の心の中間辺にいて、どっちとも近づかない自分がいるっていうのを感じてるっていうこと。
あ、そうですね。だからこの下の心は認めたくない自分なんです、うん、そして認めたくない自分だし、うん、認めてほしいと思ってる自分なんです、うんうん、認めてほしい、誰か認めてほしいって思ってるんです、うん、でも疑ってる、認めてはくれないだろうって思ってるんです、誰も、うん、諦めている、非常にこう冷めた心があるんですね。もう認めてほしい、でも認めてはくれない、じゃあもう否定しようっていう心がある。それを阿弥陀仏の本願はそうじゃないよと、これを認めてあげるんだ、これを救うんだっていう力がこう届かせようとしてるわけです。
それが本物の私だよって教えようとしてる。
そう、
偽物の自分でもう舞い上がってるんじゃなくて、
はい、
本物の自分に気づきなさいって。
そう、その本物の自分に気づくと見えてくるのは、罪悪によって傷だらけにしてきた自分なんですよ。誰がやったわけじゃない、自分が傷だらけになって真っ黒になった自分が見える。これが気の人心なんです。ああ、バカだった。
そこに早く気がつけよう、気がつけようって。
そうそうそう。
くれてるんだけど、
はめられてる。はい。そうそう。どうしてだろう。まあ、これは1回や2回ではとても分かりませんので、まあ何回も聞いていかないと分かりませんから。
毛布何十枚も被ってるんですね。
ね。今日は時間となりましたので、これで終わりたいと思います。